山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春でございます。今回も北海道は札幌市にある STB ラジオからお届けさせていただきます。まあ何度も言うようですが、埼玉県は大宮の FM ナク5と北海道の STB ラジオはこれ生放送でやらさせていただいてます。で、各局さんはまあ約1週間なあのズレがあるわけでありますけど、もう1週間全国各地で大雨、まあ洪水被害、土砂災害、もう大変だったな。けど考えてみたらさ、要はその海水面の温度、まあ海水の温度が上がってるから、ますますこれまあ水蒸気上がってって大きな雲になって、それがまあ大きな雨を降らせるっていう状況は、これ地球温暖化が止まらない限り続いていくんじゃないかと思ってな。まあぜひとも、まあ北海道もそうでしたけど、全国各地これから台風シーズン入ってきますんで、今までの台風とは違った本当に大型の、超大型の台風ということはありえますからね、ぜひ気をつけていただきたいなと思います。さて、私にはね、松山千春にはですよ、まあ記念日というかね、まあ4つあるんですよ。まずは1月25日。これは俺のデビューした日なんですよ。そして8月8日。これは俺が北海道厚生年金会館、今はもうなくなってますけどね、そこでファーストコンサート、コンサートのデビューをした日なんですよ。そして8月27日、こんな俺をこの世界に生んでくれた STB ラジオのディレクターだった武田さんが亡くなった日です。そしてもう一つは12月16日、これは俺の誕生日です。なあ、まあ人前でね、自分の誕生日がどうのこうってね、言うのはね、まあ気恥ずかしい思いもありますけどね、まあ今日は8月21日なんだけど、この放送が各局さんで流れるときは8月27日っていうところもあると思います。こんな俺を、まあ全国フォーク音楽祭っていうね、コンテストで道東予選、そして札幌予選で北海道大会で、私は全国大会行けなかった、まあ予選落ちするわけですけど、そんな時ディレクターだった武田健二さんに、千春くん、まあ今度ラジオの番組でも一緒にやろうやって声をかけられて、そのフォーク音楽祭に出た時が1975年ですから、私1955年生まれですから、まだ19ですよ。まあまあその時20歳になるんだけど、19歳の俺にそうやって声をかけてくれて、翌年20歳の時にここ STB ラジオで サンデージャンボスペシャルという番組の中で千春の一人歌っていうコーナーを作ってもらって、毎週アショロ札幌、もう土日は札幌、そんなアマチュア時代を思い出しますし、まあ今回はいい機会って言ってな、どんな機会だか知らないけどさ、お前たち俺がデビューする前までのことあんまり知らんべ。俺はお前とりあえずまあ高校を卒業してよ、北見のなあおじちゃんがいたんだ。そのおじちゃんとこでまあ食堂なあ、まあいわゆる料理屋んで、まあ、板前の修行みたいのさせられたり、あとは、思い出すよ、クラブ、メゾンマヤ、っていうね、そういう、まあ、キャバレーって言ったらキャバレーで、なあ、まあ、働いて、んで、俺は、ストリップの照明係だから、なあ、ストリッパーの方がね、当時はレコードだから、レコードを持ってきて、一曲目はこれで、二曲目はこれで、な、打ち合わせすんだぞ、お前。ねえ。で、間違えたらまずいべや。で、それを確認しながら、ストリップの照明を当てるわけだ。まあ、そら若い子がな、脱いでるときはな、そら、結構、なあ、いろんな色を当てることができるんだけど、問題はその、年をいった、なあ、ストリッパーの方を、どういうふうに、なあ、あんまり暗くすんのもなんだしよ。なあ、まあ、よく、さあなあ、ピンク系統、それも暗めのピンク系統、なあ、使ってやってたわなあ。そんなことやってたら、あ、武田さんから電話して、うん、4月から、なあ、1976年、昭和51年だな。4月から番組やるぞ。ってことになって俺は、足音札幌、なあ、車で、行き来するアマチュア時代があったわけだ。毎週、新しい曲2曲を作って、そして札幌来て、STB の前に、今はもう亡くなってるけど、ちっちゃなホテルがあったんだ。そこを、まあ、お前、札幌へ来たらここで必ず泊まって、みたいなね。ところがお前、ねえ、札幌、こっちはアショルから、なあ、出てきた田舎者だからさ。ねえ、いろいろ、まあ、見たいなあ、みたいな感じでね。そんな時にね、まあ、同じアショロ高校の同級生で、小松はじめってやつが、札幌の大学に来てたんだよ。それで、おう、小松、お前よ、俺毎週札幌来ないからなんだよ。だからお前さ、ちょっとその、土日、泊めてくんないかって言ったら、小松が、いや、ちゃる悪い。俺今、姉貴と住んでんだ。ねえ。それこそ姉ちゃんは北連かな？北連に勤めてて、ほいで兄弟で住んでるって言うから、そりゃちょっと、なあ、邪魔になりづらいわなあ。そしたら小松が、今行ってる大学の、な、仲のいいやつで、厚志、山岡厚志っているから、こいつ一人だから、あっしんとこ、な、厄介になれば、みたいな感じで、ほいで、山岡あつしと会って、あ、松山千代と言います。山岡あつしです。よろしくお願いします。それから、二人の生活が、始まるわけだ。で、あつしは最初な、大学通ってたんだけど、二人で生活してると、金かかるべ。 それと、まあ、俺が悪かったんだろうけどね。夜遊び?いろいろするもんだからな。あいつ大学辞めちゃってさ、千春と一緒に住んでる方が楽しいからとか言ってな。うん、まあ、北海道の方じゃなきゃわかんないでしょうけどね。札幌に、琴にっていう、なあ、まあ、繁華街といえば繁華街があるんだけど、そこのキャバレーゴールデンパール、夢みたいな名前だべ。キャバレーゴールデンパールですよ。ここに勤めるようになったもんな。ねえ、でちゃんと月給もらうようになったもんな。おー、これで足、金の心配はなくなったな、みたいな感じでね。よく二人で本当に、まあ、あの頃は、まあ、踊り場、踊り場って言ってたけどな。言ってたなぁ。で、女を引っ掛けては、なんと言っても、その、アツシは運転免許持ってないから。俺が車、運転免許だからな。アツシと女をさ、乗っけて、あちこち行ってさ。ああ、その頃は、まあその頃からそうだけど、あんまり女は、ねえ、俺は得意ではなかったからね。よくあちこち、連れ回して行ったなってつくづく思うわな。んで、アツシが、これ、すすきので、まあ、1970年代ですからね。アンタダーレっていうお店があって、中ちゃんっていうな、人がやってんだけど、ここはね、なんていうのかね、この曲をかけて、身振り手振りで、いろいろ面白くやってくれる店なんだよ。な、男三人がね、カウンターの中でね、曲がかかったら踊り出したりするんだよ。これが面白くてね、まあ、札幌に来た当時の芸能人は、ほとんどそのあんただあれ、行ったんじゃないか?まあ、俺とアッシも、あんただあれ、毎日のようにな、通ってて。そしたら踊ってる三人のうちの一人が、まあ、逃亡してしまって、いなくなっちゃったんだよ。そしたらそのマスターの中ちゃんが、チアル、お前、うちの踊り毎日見てるから、踊れるよな。いや、中ちゃんちょっと待ってくださいよ。俺、その、踊りもいいんですけど、やっぱり俺、フォークシンガーとして、歌の道行きたいんで、で、アッシーは、こいつ、まあもう、キャバレーゴールデンパール、全然関係ないですから、じゃあ、アッシー、そこで、踊ってもらいましょうか。アッシーいいよなとか言ったらアッシーも、うん、いいよみたいな感じで。ほいで、中ちゃんと、まあ、アッシーと三人でね。まあ、店はやってたわけだ。そして、いよいよ、武田さんが、チアル、レコード出そうかって話になって、え?いいんですか?上の方々は大丈夫ですか?まあ当時部長だった関口さん。関口さん怒ってんじゃないですか?あの人クラシックしか興味ないんですから。俺みたいな音楽は嫌いなんじゃないですか?いや、自分が上を説得するから。と言って、武田さんがな、退職金の前借りをするとまで言ってね。そして、俺のデビューが1月25日。旅立ち、ということになるんだけど、そうなったとしても、アツシとは、ずっと住んでたわけよ。一緒に。なんか、それが一番、自分には心地、良かったのかな。一度だけ会ったんだけど、これ、各、みんなのな、ラジオ局、これは北海道から沖縄までな、ラジオ局でさ、街の中を、まあ、女性のスタッフが、車で、なあ、STB は、ランラン号かな?ランラン号とか言ってな、 札幌町の中を走って、なあ、その、ラジオの生放送かなんかな、中継で繋いだりすんだよ。あつしと俺が住んでる家のそばによ、そのランラン号が、ラジオ聞いてたらよ、来るって言うんだよ。おら、おい、あつし、ランラン号が来るらしいぞ。行ってみるか、とか言ってな。そしたらランラン号が止まってて、そこに俺が出てって、おはようございます、とか言ったら、あら、千代さんどうしたんですか、いや、どうしたんですかって、俺たちこの近くに住んでんだよ。ああ、そうですか。じゃあ、このまま中継つないでいいですか、全然構わんよ、みたいな感じでな。あの、これは本当に、今思えばね、まあ、懐かしいといえば、懐かしいし、忘れられない記憶だな。うん、淳は、残念ながら、もう、十何年前に、亡くなってしまいました。あいつが、その中ちゃんの店で、そしてまた、ブーフーウーっていう店を作って、歌っていたのが、西城秀樹、傷だらけのローラ。
ローラ、ローラ、僕の前でそんなに震える。今、君を救うのは目の前の僕だけさ。命も。夢は忘れてしまうわ。この腕におすがりよ、今僕は苦しく、祈りも誓いも
春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑券と広商の提供でお送りします。
健康のために大切なこと、 いい食生活、いい運動、いい休養。私たちアサヒ緑健はいい生活習慣が未来の健康をつくると考えます。そのために便利さや効率の良さを求めることなく、不便だけど大切なこと、非効率だけど大切なことを愚直に守り続けたいと思います。いい青汁のために、素材にも栽培や製造の方法にも味にも妥協しない不器用な会社が25年間変わらずに作ってきた青汁、それが緑光青汁です。いい青汁を飲もう。
広島の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
マセマチャのオンダレディオ。
しかし昭和52年1月25日旅立ちでデビューするわけですが、その年の8月8日に、初めてのコンサート。そして、忘れもしない8月27日、本当は函館市民会館でコンサート、武田さんと一緒に行くはずだったんだけど、武田さんが亡くなってしまった。だからもう、その先のことは何も考えることができなかったな。これからどうしよう。ただ武田さんがスケジュール切ってくれたコンサート残りやっていかなきゃないし、あとラジオの番組もちゃんとやっていかなきゃならないし、武田さんとは、毎週毎週会うわけだけど、仕事の場でしかほとんど会うことがなくて、プライベートで、一回すすきのに武田さんが連れてってくれたな。それで、その店は、歌う人がいて、結構上手だったんです、それが。すすきの店でな、こんなに上手に歌う人がいるんだ、みたいなな、感じで。あとはね、レコードを出してからかね、福岡、長崎、前も言ったことあると思うけど、武田さんと一緒にプロモーションで行ったなぁ。で、武田さんって厳しい人でさ、もうとにかく、北海道のレコード会社の連中はもう武田さんの名前を聞いただけでみんな身震いするぐらいね。だって、定築だろうが、コロンビアだろうが、ねえ、キャニオンだろうが、どこのレコード会社もな、推薦版ってあるじゃん。今月の推薦版は、我が社はこれです。な。で、持っていくと、武田さんが聞くわけだ。で、聞いて、いきなりレコードを袋にしまって、ボンと捨てるんだ。君の会社は、これが推薦版なのか？これ以上の曲はなかったのか？君んとことは、 付き合いづらくなるね。そういうことを言う人なんですよ。本当に、まあある意味音楽にはもう厳しいったら、そんな武田さんがな、まあなんで俺みたいなものにね、声をかけてね、で番組を一緒にやってくれるという考えに至ったのか、今でもわかんないな。あとは武田さんと仲が良かったのが RKB 毎日放送ラジオの野見山さんというディレクターの方で、まあ野見さんも、うん、まあついこの間亡くなりまして、まあそうやって考えたら武田さんと野見さんって似てる部分が、うん、あったなぁ。で、二人が仕掛けてヒットをさせた曲があるんだよ。由紀さおり、夜明けのスキャット。
の朝日旅券はおかげさまで25周年、感謝の気持ちを込めて今までにないありがとうキャンペーンを開催中。期間中青汁商品をご購入の方にオリジナルトートバッグをプレゼント。8月31日締め切りです。 アサヒ緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
アサヒ緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。ハリ、粒立ち、旨味、博多からし明太子ひろしょう。ご注文はウェブで。
デビューした当時に、まあ、あれだな、北海道だけではなく、全国へ、まあ、コンサートなんかするから、全国のラジオ局のディレクターの方々に、まあ、ちゃんとご挨拶、な、してこいよ、って言われて、まあ、RKB の野見山さんはな、知っていたし、あと東海ラジオの塩瀬さんはデビュー前に、なあ、知っていたしね。あちこち回って、岩手放送北口さん、素晴らしいディレクターでした。東高層新妻さん、うん、お世話になりました。日本放送の岡崎さん、森谷ちゃん、まあ、中国放送村田さん、 RKB 毎日放送野見山さん、 KBS 京都荒川さん、 MBS、 これ大阪な、 MBS 松田さん、もう亡くなってしまった方もおりますけど、こういう名物ディレクターの皆さんに支えられながら、まあデビューしたてよちよち歩きだった俺をね、一人前にしていってくれたんですけど、最初の頃はな、あの一番最初に行ったあんた誰って店でな、たまたま俺が中島みゆきの横に座ったんだよ。そしたらみゆきが席をずらしたんだよ。一個向こうへ行ったんだよ。その時はお互いな、まあ会ったことも話したこともなかったから、その後で分かったことなんだけど、みゆきよ、お前あんた誰だよ、俺が座った時にお前避けたろ、あれなんなのよ、怖かった、とにかく怖い人だと思ったねえ。俺がまだ二十歳の頃だぞ、そんなバカな。まあいろんな人たちといろんなね、関わり合いを持っていたんだけど、 STB ラジオだからこそ付き合うことができたのが坂本九さんです。坂本九さんは STB の、まあテレビな、サンデー九という、これあのまあ福祉関係の番組なんですけどね、毎週日曜日やられていて、まあこっちは日曜日ラジオだしな、でよくお会いして、今はもうなくなっちゃってるけど、喫茶店が STB にもあったんだよ。そこでまあお茶飲みながらな、 いや、キキさん、あれですね、福祉関係のことすごい一生懸命やってますよね。シャル君はなあ、まだ歌い手になって間もないからわかんないだろうけど、そのうちきっと目的が見えてくるよ。そんなことを言われたことを思い出します。坂本九、上を向いて歩こう。
涙がこぼれないように思い出す春の日、ひとりぼっちの夜、上を向いて歩こう、にじんだ星を
人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、その素材をいい環境で育てる、製法の過程からあなたの手元に届くその時まで、一つ一つの段階でいいと思えることは全てある。そう、少し無理をしてでもやってみる、そんな思いで青汁を作り続けて25年。朝日緑研はこれからも青汁専門会社として全力を尽くしたい。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑研の緑光青汁です。緑光青汁の朝日緑研はおかげさまで25周年。感謝の気持ちを込めて、今までにない
ありがとうキャンペーンを開催中。詳しくは003-003で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。まあ今回は自分がデビュー前、そしてデビューしてなあどんな人たちと仕事をやってたかってことをね聞いてもらってるんですけど、まあ今はなあこちらも46年目に入ってか、これから秋冬のコンサートへね出かけようと思ってんだけど、いかんせんお前新型コロナウイルス感染症、これがお前数字がなあ増えるばっかりだよ。なんとかみんな一人一人ぜひとも手洗いうがい消毒頑張ってもらいたいなと思うわな。これ国の政策はうんぬんはつったってさ、これ、ね、また動き止めるっていうのもなんだしな。まあ行動制限なしでやれってことは、一人一人がきちんと気をつけてくださいよ。そしたら普通のな仕事も遊びもできますからなあ。その中で我々は一人でもなあ感染しないよう努力しなきゃいけないなとつくづく思いますけど、今はその話題は旧統一教会だよな。俺もさあ、まあいろんなところから情報は入ってくるけどさ、ね、よく萩生田政調会長か自民党の、そして今回参議院で受かった生稲晃子の参議院議員、この二人がまあ旧統一教会の関係のまあ集会に出た、それがどうのこうのとかさ、誰が関わってた、この政治家もそうだった、あれもこれもそうだってやるんだけどさ、これ魔女狩りじゃないんだからさ、まずそのきちっと分けてもらいたいのは、その旧統一教会な、その時代からずっと関係があるという方と、名称変更して世界平和統一家庭連合、これ名称変更したんだから、一応国が許可したんだから、またここがまたなあ旧統一教会と同じようなことをやってるって言うならね、糾弾するのはその付き合いがあった政治家がどうのこうのじゃなくて、そっちの方を糾弾すべきじゃないかなと思うんだよな。俺もね、いろんな人の選挙やなんかね手伝わせていただいてるけどね、それわからんって、それいちいちあなたね仏教ですかねキリスト教ですかとかな、宗派はどこですか、そんなことをいちいち聞いてねやってるわけじゃないしよ、うん、テレビやなんかの報道見たらさ、もう旧統一教会に関係してるものはね、もう投票権も持たないぐらいのな勢いでやってるけどさ、これまあ暴対法で定められてる暴力団員であっても一票は一票ですからね、これ投票権はあるんですから、そこのところよく考えてもらわないとね、我々はまたミスをしてしまう。本来ならやっぱり旧統一教会がやったことはやっぱり断じて許せないことだし、宗教の名を借りた、まあ、金儲けであったり、まあ、人権を損なうような行為だったから、あそこで解散命令をやっぱり出すんなら出すべきだったと思うし、ましてなあ名称変更認めてしまったんだから、 なあ、あとは見ていくしかないよな。それなのに、だから本当に純粋に信者になられてる方、それは献金も多いとかうんぬんあるかもしんないよ。けど唯一のまあ拠り所っていうかな、で入ってしまってまあ抜け出れないっていう方もたくさんいるし、また名前は変わったけど元の名前の時にどんだけ被害を受けたか、どんだけの家族が被害を被ったか、だからそういうことをなあわーっとやるのは構わないんだけど、政治家が顔を出したとか手伝ってもらったとか、正直問い詰めるのはそこではないような気がするんだよな。なんか日本のマスコミって一つまあビッグニュースがあったら全部そこへな突っ込んでって、で一番悪いのがもうまあアナウンサーからコメンテーターからさ、お前ら偽善者かつくづく言いたくなる。これは悪い、知っててこんなことやってとんでもないとか言うんだけど、そんなこと俺たちだってあるだろうと。まあだからこそやっぱり文科省、ああ国家公安院、あと法務省、まあ強いて言えば内閣だけど、もっと宗教に対して、もちろん信教の自由、宗教の自由踏まえた上で、果たしてこれが宗教団体に当たるのか、こんな活動をしてて宗教団体と言えるのか、ビビってないでそっちの方をしっかりと見てやってほしいと思います。
松山ちゃんのオンダレディオ。
緑光青汁の朝日緑券はおかげさまで25周年、ご愛飲者のお一人元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。特にこの緑光青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、これがすごく私のお気に入りポイントですね。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。ただいま感謝の気持ちを込めてありがとうキャンペーンを開催中。期間中青汁商品をご購入の方にオリジナルトートバッグをプレゼント。8月31日締め切りです。詳しくは003003で検索。
いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑軒の緑光青汁は003003で検索。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
こうしてみると今やですよ、ナックファイブさんには大変お世話になり、 まあ SDB ラジオアマチュアの時からずっとお世話になり、東海ラジオなあ塩瀬さんがいたからなあ、 RKB 毎日放送は野見山さん、ラジオ福島行ったことあります、琉球放送も放送させていただいたこともあります、東北放送新妻さん、なあ仙台好きな街です、西日本放送、まあ高松、なああれは高松とまあ岡山、香川県と岡山県、こう両方がこうな言い組んでるんだよな。北日本放送富山、雨の方は大丈夫だっただろうか、気になるわな。福井放送、福井は本当にテレビのニュースでまあ土砂崩れ洪水大変だったな。南日本放送、鹿児島の皆さん、なあ桜島の噴火が、でかい噴火が来ないことを祈りますし、ラジオ大阪、なあ関西しばらくっていうか今こういう状況だからな、遊びにも行けないしな、信越放送、長野でお聞きの皆さん、長野も一時雨ひどかったな、秋田放送、岩手放送、秋田岩手も結構降ってたな、山陽放送、岡山、これは西日本放送だな、被るとこありますからね、北陸放送、石川県、金沢、金沢も意外と降ったな。そして長崎放送、まあ長崎はこの全国大雨のその前の台風、何号だ ?5 号かかなんかで対馬が甘え、ひどい雨になったべや。あれからずーっと、まあな、日本国中、大雨、みたいな状態だけどな。まあみんなぜひ、元気で、一週間、頑張ってください。自分も、まあコンサートのこととか、まあ新しい曲ができるかどうか、いろいろ頑張ってみます。本当にデビューする前から、またデビューしてから、こうして長い間ラジオの番組で、またコンサート、いろんな形でお付き合いいただいて、うん、本当に皆さんありがとうございます。じゃあ今回、最後に聴いていただく曲は、俺が初めて武田さんと会って、そしてフォーク音楽祭北海道大会、結局頑張って歌ったんだけど予選落ちしました。その時のテープがSDB には残っておりますんで、その曲でお別れです。俺にとって、武田さんにとってデビュー曲となりました。今でも歌うとなると緊張するな。松山千春、旅立ち。
私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ、泣いたりしない、この日がいつか来ることなんか、ていたはず。私のことなどもう気にしないで、あなたはあなたの道を歩いてほしい。
皆さん、今年の夏楽しんでますか？この夏、池袋サンシャイン水族館とコラボしたエグザイルナイトアクアリウムが開催中。暑く暑く夏の夜を盛り上げます。詳しくはウェブでチェックしてください。そして僕たちのドームツアーも開催中。夏を盛り上げます。
NAC5 主催、東海東京フィナンシャルグループプレゼンツ、博士太郎コンサートツアー2022ビューティフルワールド、9月10日土曜日、川口リリアで午後4時開演。詳しくはホットスタッフプロモーション、またはナックファイブのホームページで。
もしもの岩渕さぎです。次回のラジアナ火曜はゲストにロックバンドラッコタワーをお迎えします。コーナー、フリーメッセージ、ツイッターであなたからのメッセージをお待ちしています。ラジアナ火曜日、次回は8月23日深夜1時から生放送。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。